巷で言ってるその喉の奥を広げてっていう言葉なんですけれどね、これはね口の奥を広げてるっていう風に考えてもいいです。よく声が響かない時に喉が狭いので喉の奥を響かせましょうって言うんですけれど、あんまり関係ないです。喉の狭さってむしろ若干狭くした方が声はよく出ます。喉の奥広げてるっていう行為って実はねあれ口の奥広げてるだけなんです。ちょっと振動、喉の本当は喉仏の下から出さなきゃいけないんだけですけれど、発音的にね、これを口の奥だけ広げて発音するとなるかやってみますと、口の奥だけ広げるとこの喉仏のこの一番下の響きがね全くなくなってしまいます。ちょっとねでそのでってやりますとこの喉仏がねすごく高い位置にあるんですね。この声で歌うと、すごく弱々しい声になって、なんかよそ行きの声っていうこういった感じの響きになってしまいます。なのでこの声で口の奥を広げて喉仏を下げなさいって言われても実質できないんですね。全くこの声でしか話せないので、なので口の奥っていうのはあまり考えない方がいいです。だからもう喉仏の一番下から声を出すっていうことをとにかく、ここだけはとにかく守ってください。他のことをね、意識しようとしてもできないので、もう初心者はもうこの喉仏の一番下から出すことを意識してください。空間じゃないんですよ、この喉の使い方がポイントです。喉仏の一番下から出す発声のことを喉発声として言ってて、今の口の奥を広げる発声というのがあいうえおってこれが、口発声っていうものです。これだとねどうしても声の響きがないので息の勢い任せてあーってさ、こういう風にもうやるしかないんです。喉発声だったらねもう、あーってこっちの下側の力で首の側の力使わなくていいので、そんなに息出さなくてもね、喉のこの力をかけるだけであ
ー
あ
ーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあー
ってちょっとね喉に少しだけ力をかけると出ます。よくね自民党のね、候補のいろんな候補というか大臣たち、自民党の人はだいぶ声薄いです。すごくこういった感じでですねこういったことでございまして、こういった要件でございます、まさしくこの通りでございますで、こんな感じの喋り方で話すが多い。安倍晋三さんとか麻生太郎さんとか、最近で言えば小泉孝太郎さん、新次郎さんですね、新次郎さん、とにかく薄い。だからこれ私の邪推なんですけれど、なんで自民党が支持されるのかといったら皆さん耳が弱いんですね。そういう強い声に慣れてなくて、喉仏の下から出すようなそういう割と強めな声に慣れてなくて、こういうよそ行き声、この弱々しい感じのこういった喋り方にもう皆さん耳が慣れてしまって、 だから例えば山本太郎さんとか、立花隆さんのようなこういった喋り方、こういう喋り方なんですよ。喉仏の一番下から出してるんですね、この2人。令和新選組の、山本太郎さんと NHK から国民を守る党の、立花隆さんはしっかり、喉仏の一番下から出してます。だから自然とねやっぱり人寄ってくるんですよ。だけれど一部のそのちょっと耳の、やっぱりそ そういう強い声に慣れてない人だと、なんで自民党を支持するのかっていうのは、やっぱりこういう喉から出す発声っていうのをね、やっぱり強すぎると感じるんですね。耳で聞く体力、やっぱり体力使いますし、そういうのに慣れてなくて、やっぱり疲れやすいんですね、そういう声って。すっごく疲れやすい。まあそういう、まあ私も最初はそうだったんですけれど、まあそういうね、自分自身も喉発声ができるようになってから、やっぱりね、こっちの声の方がすごく聞き取りやすくなりましたね。英語のリスニングとか、結構簡単にできます。だからそういうのが、まあ、自分でも発せられないし、聞いてもね、やっぱり強すぎるんですよ。耳に強すぎて、耳にやっぱり来るんです。こういうちょっ と弱々しい感じの方がやっぱりね、聞いててね、体力使わないので、やっぱりまあそういう自分と同じような喋り方をする人たちを支持するのかなっていう印象です。だから音楽大学とかでもね、声楽科は特にこういった声で喋らせないんですよ。喉仏の一番下からいきなり口の奥を広げて喉仏を浮かした声で喋らせるっていう、こういった感じで、歌いましょう。歌っていうのは高尚なものです。歌詞の意味を考えて、歌の一音一音を大切しながら歌いましょう。ああ、スルマレルチカラストロダルジェントプラチラエロンダプロスペロエルベント。いや、こんな感じで歌わせるんですね、やっぱり。こんなんで別に聞こえないですよ、全然。だからスルマレルチカラストロダルジェントってさ、やっぱりこうやらないと、ちょっと響き渡る。だからしっかりね、喉仏の一番下から出すっていうことをさ、いや、そういう風にやんないとまずいんですよ。喉にも悪いし、スースーってさ、やっぱりそういうちょっとね、狭い感じの声で歌わんとやっぱり声通らないんですね。若干喉狭くするんですよ。イタリア人は喉が広いから、いい声が出るって言うんですけど、あんなの嘘です。喉のこのさ、喉仏の力の使い方が良いから、ああいういい感じのダミ声なのか、ちょっとまあ一歩間違えればダミ声なんですけれど、だからそういう響きのある声が出せるっていうわけです。ヨーロッパ人のような、ヨーロッパ人のその話し声の段階で、声が良いので、まあそういったいい声が出るわけで、日本人がね、その口発話は広げて出しましょうってダメなんです。ダメなんですよ。だからもう似て非なる声で、まずは本当はね、喉仏の下から出す発声、喉発声をマスターしないことには意味がないんです。だから留学してさ、イタリアのその指導者から教わってもね、全然ね効果がないのはそういうことです。だって喉発音ができなきゃ全く意味ない。でそういう似て非なる発声で、空間を広げてこういう発声して、呼吸はお腹からするようにとか、こんなことやったってさ、全く上手にならない。だからね、喉さえ逆にしっかりできてれば、呼吸とかもしっかり、ね、最適化されるから、まずはね、喉発声を身につけることが先決です。なんだっけ、 声の良いそういうなんか歌手とか話し声めちゃくちゃいいけれど薄っぺらい感じ、例えばまあ福山雅治さんですね、福山雅治のってなんかすっごく鼻にかけたような声で喋ってますね。まあファンの方はさしょには申し訳ないんですけど鼻声です。浜崎あゆみさんとか稲荷和樹さんとかさだまさしさんとかと一緒です。うん、一緒くたにするなって怒られますけれど一緒です。発声のそのメカニズム、あってちょっと鼻にかけてちょっとあと喉のねちょっと喉もちょっと浮かせてあいやですとかそんな感じの発声と一緒なんですよ。今の歌手ってやっぱり鼻声かなって、だいたいこのタイプの発声で歌う人がさ結構多いんですよ。別にそんなこと関係ねえよって思うかもしれませんが、こういった声でさ歌ってもね正直まあ確かにね狭い声になるんですけれど、これねやってるとやっぱり喉痛くなってきます。別にね関係ねえよって言うかもしれませんが、やっぱり長くねやっぱり歌いたければちょっとあまり癖になりそうだこれ、長く歌いたければ、やっぱり喉仏の一番下から出すことをお勧めします。やっぱりね喉が長持ちする方がね歌楽しめるからね。中田隆さんのさページ見てずっと実践してたんですけど、この発声以外で歌えた試しが ないんです。パパロッティのねあの高音域のお話なんですけれど、すっごく窒息しそうでもう本当にもうどうなってしまうんだろうというぐらい、やっぱりそれって真実だねって、高音域の時の感覚ってさってさなんか締め付けられてあってさおっていう感じのさ、ちょっともうこれ以上いけないっていうさなります。おおってちょっともうなんか気が狂いそうだっていうそのねなんか狂気の感じなんですよ。巷で言うその楽にして出すっていうわけではなくて、やっぱねちょっと自分のその情緒と結びついたところで出すっていうのが大事ですね。メンタル的にも大事です。やっぱ発声ってね極めると本当楽しいです。楽しい。ようやくねスタート地点に立てたところなんで、やっぱまだまだですが歌のレベルを向上させていきます。ではまあ最後までお聞きいただきありがとうございます。ではさよなら。